心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。
相方を務めますバスケットボールキングの村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。また飛ばしそうなっちゃったもう最近飛ばしが多いんですよ私。
いやまあでも今週はって今収録時点ですけど、うん、島田のマイクっていう言葉をもう何回聞いたかなっていうぐらいたくさん今回は ね
島田真嗣よりも島田のマイクって言ってる方が多いと思うんですよ間違いなく。
確かにそうですよね、
はい、今日は
今日はですね、まあ、スタッツを軸に、はい、B リーグの新しい楽しみ方を教えてくれるゲーム、B リーグライブ2022の生みの親で、今回で2回目の登場となる、株式会社マイネットの代表取締役長岩城実さんをゲストにお迎えして、レギュラーシーズンを終えた B リーグをスタッツの観点から振り返っていきたいと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これってすごいですよね。スタッツの観点から振り返られるんですか。そもそもこのシーズンが終わったというそのデータから。
そうですね、選手のランキングもそうですし、それこそB リーグ様 のサイトがスタッツもかなり拡充されて、
そうですね、
相手観点からもチームスタッツもそうですし、個人スタッツも、含めて結構特徴的にやはり今年活躍した選手というところは振り返りができる。
あ、そうですか、
はい、
もうかなり一致してますか。
一致してます、一致してます。
ちょっと今の段階では全く分かんないんですけど、じゃあちょっと聞いてみましょうかね。
はい、
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク。この番組は B リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ここからは岩城さんをゲストにスタッツの観点から見るレギュラーシーズンの振り返り、さらに今シーズンの B リーグへのスタッツ分解の浸透についてお聞きしていきたいというふうに思います。岩城さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まあ、今シーズンもまあね、これからということですが、まあ、終わってしまってですけども、特にいろんなね記録が誕生したかなと思いますけど、島田さんの中で今シーズンこう印象に残ったチームとか選手とか何か今シーズン振り返ってみて、レギュラーシーズンどうだったかな。
チーム、
はい、まあ、選手でもいいですし。
そうですね、やっぱりBコルですかね、横浜、まあ、初のチャンピオンシップ出場じゃないですか、でかつ、まあ、こう一気に勝率を上げたということと、その中でも河村選手が際立ってスタッツいいじゃないですか。それがどう勝利にね因果関係があるのかみたいなところは、まあ、気になるかなって、だって得点ランキング7位か、でアシストもランキング1位じゃないですか、河村選手ね、
は
い、
そうですね、
で得点は取るわ、得点は取らせるわ、かなり際立ってね、リバウンドも取ってるんですよね。
そうですね、
河村選手、
はい、
どんだけ働いてんだってことですその結果がどこまでチーム の勝利に貢献してるかっていうところが知りたい、そんな感じです。
いや私も選手としては河村選手やはり上げざるを得ないというか、本当に大活躍でしたので、まあ、触れていただいた通りで、まあ、チームの勝ちにもつながっていますし、本当に一つ一つチーム内の順位なんかも見ても、まあ、得点で牽引して、アシストで牽引して、でそれだけボールを持っているんですけど、ターンオーバーもそこまで多くない。これ実はビュフォード選手とかもそうなんですけども、あれだけボール持っていてターンオーバーをしない、でなんだったらショットクロックの最後の方で必ず持ってるじゃないですか、
ダフショットとか決めてきますからね、
はい、そうなんですよね。しっかりチームが困った時に決定力を持っていて、それはもう直接的にやっぱりクラッチタイムも当然ですけども、試合の流れの中でもチームを救うような得点っていうのは、これはアシストで決めるところもそうですけども、プレイメイクをしているという意味では、そのまま数字に表れている恒例なんじゃないかなというふうに見ています。はい、
こんなにこうフルのこのスタッツのデータとして高いレベルをキープしている選手ってなかなかいないですよね。
いないですね。
外国籍選手でも、もちろんその得点とブロックとかはあったりしますけど、そこにね、アシストとか他のね記録のところ高いって選手そんなにいないじゃないですか。
いないですね。
だから結構今年の河村選手のスタッツって強烈なんじゃないかなと思って。
強烈ですね。 B1、B2全部共通して、全選手の中で今ファンタジーポイントっていうランキングでいくと10位なんですね。日本人ではぶっちぎりのトップです。
10位ですか。それでも
10位です。
上に9人いるんですか。
9人いますね、はい、B1 でいくとトップ5トップ6っていうところなので、日本人選手でそこまで高い選手っていうのはやはりいないのは、アシスト数の多さだったりだとか、はい、先ほどおっしゃったスティールかつミスも少ないということで、一見そのファンタジーポイントって、まあ、得点、リバウンド、アシスト、スティール、ブロック、ターンオーバーに係数かけてるので、率読んでないように見えるんですけど、決定力ないと率低いと積み上がっていかないので、 率がいい選手がちゃんと上に上がってくる、うん、あの構図にはなっているので、うん、ガードではぶっちぎりでトップっていうことに、
一番確率が下がりやすいですよね、はい、ここはね。
そうです、そうです、ペリミターでプレーされてますから。
そうですよね、インサイドの選手とかが必然的にやっぱりフィールドゴールの確率とか高くなってくるから、はいはい、ポイントガードでアウトサイドであれだけボール持って外から結構厳しいシチュエーションでシュートを打つとかっていうことが多い選手で、はいはい、恐ろしいですよね。
恐ろしいですね。スリーポイントおっしゃる通りで1試合平均8本打たれてるんですよ、
うん、
チームで25本ぐらいしか打たない中で30本とか8本打たれる、まあ、富樫選手とかも 8.4 本とか打たれるんですけども、その中で率もそれも毎月ごとに尻上がりに数字調子上げられてて、3月なんかはリーグトップの平均得点で24点ぐらい取られてましたから。
そうですよね、
はい、疲れるどころかこう
上がってますもんね。
上がってきているっていうのが、怪我はありましたけども、うん、とはいえ本当に一人だけこう違う世界観でやられてるっていう思われても仕方がないぐらいの数字で、
ちょっとあれですよね、はい、少しこう異次元ですよね。
はい、異次元ですね。
で結構あのなんですかね、最後なかなか厳しいシチュエーションでタフショットを打たなきゃいけないシチュエーションも多い選手じゃないですか、はい、まあ、むしろそのシチュエーションで自らそれを拾ってくるじゃないですか、はい、それで率が高いって結構すごいですよね、はい、本当に確実に打っていくっていうことだけプレースタイルとして取っていったらもっといきますよね。
はい、と思います、ね、なのでまだまだ強くなっていくチームなんだろうなっていうのも思いますし、
なるほど、
はい、
うん、チームとしてちょっと気になったレギュラーシーズン、うん、ここは上げざるを得ないです
。そうですね、やっぱりそのスタッツがどうなのかっていう観点で知りたいのはチーム単位で言ったら千葉ジェッツじゃないですかね、うんうん、まあ、24連勝があって、まあ、どういう係数になってチームって計算されてるのかわからないですけども、24連勝とか53勝7敗とか、まあ、最高勝率連勝記録の樹立ですよね、はいはい、で天皇杯とかも優勝してるってことは全部勝ってるわけですから、その B リーグの60試合だけじゃなくて65試合ぐらいやってて、それでの勝率でいったらもう 90% 以上超えてる、うん、ほぼ負けないわけじゃないですか、まあ、この状態っていうのはどうなんだろうっていうチーム単位のスタッツとしては。
そうですね、チーム単位のスタッツで申し上げると、千葉ジェッツさんはもうまず最初にあの攻守の代表数値見るように、うん、あの100回攻撃した時の期待得点のオフェンスレーティング、うん、ディフェンスレーティングですね、うん、ここがオフェンス1位ディフェンス3位なので、うん、どっちもトップ3に入ってるチームって当然いないの でぶっちぎりでそこの引き算のネットレーティングも1位ってことで、さらに3ポイントフィールドゴールのアテンプト数1位で率5位、2ポイントの率1位、フリースローのアテンプト3位、これ大事ですよね、ペイントタッチが多いで、ターンオーバーがリーグで一番少ないっていう、要所要所が全部抑えられてて、で当然リバウンドもトップ3入ってるんで、なんかこう弱みという弱みがないというのがしっかり数値にも表れていて、全部上位にいるので、スタッツで近いところっていうので言うと、うん、負傷者がすごく多く出てしまったんで、うん、あれだったんですけども、もし出なかったらってい こう、うん、妄想みたいなことを申し上げると、うんうん、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは匹敵するぐらい数字が良かったです。あれだけ怪我人出て、オフェンス4位ディフェンス4位でネット2位なんですよ、
うん、
名古屋の場合はスティールとブロックも多いんですけど、
うん、
なのでもし怪我人なく、まあ、逆に言うと怪我人が戻ってきたチャンピオンシップっていうところでいくと、うん、すごくはい難敵になるんだろうなっていうのは、数字面では年間通してずっと上に
通りでですねこのスタッツからの話ではないんですけど、はい、やっぱりその開幕戦が先出し冠で見た時からすごくいいチームだなと、うん、でその後勝ち続けて怪我人が出て少し落ちたんですけども、うん、7人とかでも負けないとかっていうことで粘って粘ってすごく力があるってことを状況だけでも立証してて、うん、で一人一人個の力もあるじゃないですか、で組織力も出てきて強いな、はい、硬いなって思ってて、はい、でもなんとなくあそこまで戦力かけててあの数字でいた時にフルに戻ってきた時に相当手強いぞっていうのは、実は私調べでは、あ、ごめんなさい、私感覚では思ってて、はい、反映、私のじゃあ頭は結構このデータ合ってますよ。
いや、と思います。なんで感覚と合ってるって冒頭で申し上げたら、本当にそこで、
はい、
結構数字面から見てもそうだなって思える、はい、とこかなと。
多分ね、名古屋って皆さん嫌なチームですよ。で、ジェッツはもう今の話を聞いたら好きないね。これ普通その何ですかね、得点は取れるけどディフェンスが弱いとかね、
はい、
外のシュートが決まるチームだけどリバウンドが弱いとか、なんか穴があってそこにスカウティングして対策取っていくわけじゃないですか。でもジェッツはことごとく対策してもみんな破ってきたじゃないですか。だからこれだけ完璧なスタッツを用意してるジェッツをどう対処して倒すとしたらどこなのか、
どこなんですかね。もうちょっとあのただプレーオフになって、うん、やはり傾向で見えるのはペースが落ちること、対策が練られることだと思うので、うんうん、まあ、どのチームも特に今年は本当に特徴があるチームが多いので、うん、それこそじゃあアルバルクとか琉球のディフェンスがこう突破口を作るかもしれないですし、うん、本当に 見逃せない一つ一つ楽しみな対戦になるなというのが、はい、
でもなんとなくあれですよね、じゃあどれが正解っていうのかわからないんですけど、はい、なんか本当にどこが行ってもおかしくないなと、まあ、レギュラーシーズンの結果だけで見たら少し千葉ジェッツがスタッツ上も少し出てるなって気はしますけど、やっぱあの舞台立つと分かんないですからね。
おっしゃる通りで全チーム整っているというか、うん、どこが勝ってもおかしくないなっていうのはやっぱりスタッツ見ていても思います、はい、
そうですね、なんか確かに誰かしら突破できる選手いますよね、
はい、
うん、やっぱりそういう選手がいないと本当にこうギリギリのところでこじ開けるのはやっぱ難しいですからね。なんかそのスタッツ的に他になんか岩木さん的にね注目してるところってありますか？
まあ、実際に試合も本当にだいぶ見て、うん、60試合近く本当に現地で見たんですけど、そういうことも含めて、うん、シーズンがこう進むにつれてすごくこう花開いていったというか、スタッツがグーって伸びた選手ですごく注目してるのは B2 なんですけど、佐賀の西川選手ですね。
あららら、
はい、ガルシア選手が怪我で負傷で離脱されてた2、3月、まあ、4月まで入れてもいいと思うんですけども、うん、2月以降の25試合でフィールドゴール15本打たれて5割近く決められていて、
うん、
で、さっきの川村選手じゃないですけど20点平均超えたんですよね。で、やっぱショットクロックの最後で預けられてタフショットを打ち切って決めてくるっていうので、佐賀の10連勝3月、4月の間あったと思うんですけど、あそこを、まあ、隅田さんとかと一緒に支えてたっていうのはすごく印象的だったので、
うん、
1月までのアベレージ10点ぐらいなので、うん、倍になったんですよね。プレイタイム8分ぐらいしか見てないんですけど、
うんうん、
なので、あ、すごいな、何があったんだろうなっていうのはすごく、はい、メンタルも変わったんだろうなというふうに見てたんですけども、うん、すごくファンタジースポーツの中でも西川選手の人気がガーって上がってきた、
あら、
スタッツを残すので、アシストもしますし、リバウンドもそこそこ取りますし、ターンオーバーも少ないんですよ、
は
い、っていうので印象に残ってる、この後半戦で印象に残ってる選手
だ
った
りします。西川選手嬉しいんじゃないですか。
もう本当に一人挙げるとしたら3つの日本人選手は西川選手っていうのが、
もともと西川選手ってやっぱ能力高くて、もう B1 でも全然やれる選手なんですよね、うんうん、でも、まあ、本人の意思で佐賀に行かれて、はい、まあ、主力として頑張ってて、はい、プレイヤーとしてのレベルだけじゃなくて何かこうメンタルというか、うん、責任感というか、うん、なんかそういうのが備わってきたからより磨きがかかってるというか、うん、感じしますし、やっぱりパプ選手がいることによって、うん、ガルシア選手のようなガードに外国籍選手を置けて、
はい、
そこで2番とか3番で西川選手が控えてて、はい、インサイドの外国籍選手もよく動くし、うん、だから佐賀のバスケってやっぱ見てて面白いですよ ね、
そ, うですね、
そこの中心選手で、まあ、ちょうどこの放送される時にはもうねセミファイナル終わってるから結果ねどうなってるか分かりませんけど、
はい、
ね、はい、まあ佐賀強いなって印象やっぱこの間も、ね、私も佐賀アリーナのこけら落としで行ってきて思って、その時も西川選手めちゃめちゃ活躍してましたよ、
うん、やっぱりおっしゃる通りでなんかメンタル面というか思い切りよく打たれますし、
うん、
すごく魅力的な選手として印象に見てます、
はい、西川選手あまりこれなんかリアクションしないですよ ね、
そうですね、
クールですよね、
はい、淡々と、まあ、そこがまたこうメンタリティ的に
その辺はやっぱりスタッツに現れないですね。
現れないですね。ただなんか率が安定しているってところに現れるのかもしれないですけど、
はい、今度聞いてみたいですね、何がそこまでクールにしてるのかっていうね。
はい、ということで、うん、まあ、島田チェアマンの感覚もちゃんとファンタジーポイントで答え合わせをした結果、
うん、
割とちゃんとファンタジーポイントとリンクしていたということがあるんですけども、
うん、
最後にですね、改めて、ちょっと島田さんにお伺いしたかったのは、うん、4月には B リーグの公式ウェブサイトでスタッツ関連のデータが結構拡充されたりっていうこともあったと思うんですけど、うんうんうんうん、この辺が、まあ、後でね、岩木さんにもちょっとお話を伺おうと思いますが、うん、スタッツ文化が少し浸透してきているっていうことと交えてなんですけど、まあ、今回アップデートしてもうちょっと細かいデータも取れるようになりましたよというのは、うん、どういうちょっと意図があったのかなっていうところがもしあればお伺いしたいんですけども、
やっぱりあれですよね、バスケットってスタッツ見て楽しめる、まあ、数少ないスポーツじゃないかなっていうことと、やっぱりホームページをこういろんなコンテンツ載せてるんですけど、より多くの、ね、方々に見ていただくためには、まあ、コンテンツの部分の魅力を上げていくっていうのは、まあ、絶対条件だなっていうのは多分1年2年前ぐらい話したのかな、で結構な時間かけて整備して、うん、で今シーズンの開幕のタイミングに合わせてやってきたんですよね、まあ、そことこのサービスと、まあ、ちょうどいい具合に重なってるんで、まあいろんな楽しみ方ありますけどね、このスタッツから楽しめるっていうところもぜひファンの方にはね、こうご理解いただけると良いかなと思いますね。
そうですね、ファンタジースポーツとか B リーグライブ自体ゲームデーをもっと楽しくっていうフィロソフィーでやってまして、
うん、
やっぱり皆さんゲームデーを楽しみに、
うん、
まあ、土日を楽しみにこう1週間過ごされる中でファンタジーとかあるいはスタッツがあることで、うん、よりフック が増えるというか、たぎる瞬間に息つきやすくなるというか、
あ
いやこれでも本当に思ってます、あのストーリー性がにじみ出ることがプロスポーツの良さだと思っているので、うん、スタッツみたいなものを経由して、うん、見たかったプレーの文脈が分かった上で、うん、さらにこう感情が高ぶったりだとか、そういったことがスタッツということをきっかけに増えるっていうのも一つのこうスポーツの楽しみ方だっていうのは思ってますので、実際にあの北米のサービスと比べても始めた方の翌月の継続率っていうのはだいたい北米のサービスが 15% 前後ぐらいなんですけど、30日後、うん、45から 50% ぐらい出てるんですね、 B リーグ。やっぱり B リーグ好きな方、バスケットボール好きな方が触れられて、で当然 B リーグが好きなので、うん、より B リーグのゲームデーが楽しくなるっていうことに我々が徹底していれば、こう親和性は高いのかなというのは、うん、このファンスタッツを使っての遊びというところに関しては非常に手応えを感じているので、う
ん、その中でだいぶやっぱりアクティブユーザー増えてるんですか？
増えてます。あのやっぱりまあ
もう右肩上がりですか？
右肩上がりですね、もう本当にありがたいことに本当に右肩上がりで、
今年は社長としてはその数字は満足いけるものというか、はい、もちろんね、これから伸ばしていくっていうふうに考える、はい、今現時点でね、投資されて開発されてるわけで、
はい、
今の段階ではいい感じですか？
とても良い感じだと思ってます。
それは島田のマイクとしても嬉しいですよ。
いや本当に文化というか、うん、当然のこととして受け入れていただけないと、うん、アリーナで席に座ってチームを応援することも当然ですし、バスケットライブの画面の前で応援するって決めてることに付随してより楽しめるからやってみようって、そこの2種類のファンの皆様がやらなければ絶対入らないものだと思ってたところなんですけども、うんうん、本当に良かったシーズンで、なんか変な言い方ですけど、うん、邪魔にならずに役に立てるこう遊びだったのが本当に安心してますっていうのが一番素直な言葉ですかね。僕もバスケファンなので、はい、変なものは出したくないですし、うん、また楽しんでいただいて文化として定着してよりリーグ全体が盛り上がるっていうのが全体的なウィンだとすると、いいステップが踏めたかなというふうに思ってます。
さすが社長は熱いですよね。やっぱりこの海の親ですからね、うん、子供をね思う親の心みたいな感じになってきましたよね。
近いかもしれないです、はい、それによる表現は。はい、
まあ、でもスタッツってやっぱ大事じゃないですか。こうファンの人たちにこう文化として楽しんでもらうっていう切り口の今の話もそうなんですけど、はい、ちょっとファンの皆さんにご理解いただきたいのは、これめちゃめちゃファンの人たちだけじゃなくて我々バスケ関係者とか選手がすごい気にしてる数字なんですよね、うん、で変な話このスタッツで給料が決まるって言っても過言ではないぐらい、うん、まあ、日本って結構エモーショナルだから直接スタッツのことだけじゃない部分もあるんですけど、海外の外国籍選手だと日本にこう連れてくるって言った時に結構スタッツ見てるんですよ我々は、
うんう
ん、で海外でのそのリーグでスタッツがどうなのか、スリーポイントがどうなのか、リバウンド取ってる選手なのか、当然そのチーム事情があったりとか、うん、プレータイムの時間があったりとか、まあ、変数が多いんですけど、うん、とはいえ変数が多いからって言ってこのスタッツがないがしろにされるわけではなくて、やっぱある程度そこを見て、あとは映像を見て評価をしてこの選手でいこうかって、もちろん少し経歴を見て大学時代の先生に連絡して聞いたり高校時代の先生に聞いたりとかして性格まで測ったりすることはありますけど、うん、でも表層的にはもうそのスタッツの数字を見て結構こう判断していくっていうのはあるから、うん、選手にとってはスタッツって自分のこうなんつうかな、プロとしての通知表みたいなもんなんで、すごくそこを大事にしてるということ、もう選手にとっても注目してる数字だってことをご理解いただけると、ファンの皆様にもちょっとあれじゃないですか、そうですね、グッとくるものがあるんじゃないかなと思って、
は
い、
同じものを見てるっていうのはまた一つ、はいはい、興味を持つきっかけになるなと思ってます、
はいはい、
さあここでハーフタイム。いや私実は野球実況が中心でバスケットボールのことはいまいち知らなかったんですね。バスケットって得点、リバウンド、アシストと選手の指標になる数字ってありますよね。どこを見ればいいのか詳しくない私にも分かる指標が欲しいなと思っていた時に出会ったのがファンタジーポイント。多くの成績を数値化して個人の総合的な活躍度を示したものがファンタジーポイント。要はこの数字が高ければ高いほど活躍したってこと。これさえあれば、いや今日も素晴らしい活躍でしたねなんていつもバスケを追いかけてるアナウンサー風に話ができちゃうでしょ。ファンタジーポイントきっかけで B リーグにも興味が湧いてきたし、ついでにリーグ公認ファンタジースポーツの B リーグライブ2022も楽しんでみることになりました。え？じゃあもう立派な B リーグのファンじゃないかって？そう言っていただけるなんてファンタジーポイントのおかげですよ。さあ後半が始まります。各選手は活躍してくれるんでしょうか。 島田のマイク。この番組は B リーグライブ2022と全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで今回は株式会社マイネット代表取締役社長岩城稔さんをゲストにお迎えいたしました。岩城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。はい、今日は盛りだくさんでいきましたね。
そうですね、
はい、かなりスタッツって言ったんで、はいはい、これを聞いてる、ね、しっかりファンの皆さんも多分スタッツ大事だなってことをよく分かっていただいたと思うので、うん、はい、ぜひご注目いただいて、
はい、ね、このサービスをね、また来シーズンもこうスタッツを一つ軸にファンタジーポイントを軸にまたビリーを楽しむ、ね、ということですかね。
はい、はい、そうしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。